今日はロマ書の第一章の中八節から終わりまでを学んでみることにしましょう。一章中八節から三章の二七節までの主な題としては、全人類の救いの必要性とつけることができましょう。違法人だけでなく、ユダヤ人にも救いの必要性があります。神の義なる聖なる怒りは堕落した人類を焼き尽くさずにはおりません。この一段落を特徴つける言葉は、義のないこと、罪だらけのこと、イエスすなわち救い主なしのこと、人間自身の行いであります。今日学ぶ箇所、すなわち一章中八節から終わりまでの題は、異邦人の罪に対する神の怒りであります。ちょっとこの箇所をお読みいたします。中八節から三章二節までです。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。なぜなら、神について知り得ることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら、愚かなものとなり、不滅の神の見境を滅ぶべき人間や鳥、獣、羽物の形に似たものと変えてしまいました。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒めたたえられるからです。アーメン。こういうわけで、神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち、女は自然の世を不自然なものに変え、同じように男も女の自然な世を捨てて、男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。また彼らが神を知ろうと従わないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と アガソエとアザムキとワグダクミとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、髪を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言騒ごするもの、悪知を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないもの。彼らはそのようなことを行えば、死罪に当たる、という神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのですと。異邦人の罪に対する神の怒り。中八節以下には神の怒りが啓示されていると記されていますが、この内容が前に学んだ中六節中七節すなわち神の義が啓示されているという御言葉と著しい対照を成していることがわかります。神の怒りが啓示されている、神の義が啓示されているですね。そこで次に中八節から三章二節を大きく三つに分けて考えてみたいと思います。まず第一は中八節から二章二節まで、でその内容は神は異邦人に何を与えたかということであります。第二は二章一節から二章五節までで、その内容は神の啓示に対して異邦人はいかに答えたかということであります。第三は二章六節から三章二節までで、その内容は神を拒み続けた結果がいかなるものであったかということであります。もう一回言いましょうか。第一番目は神は異邦人に何を与えたか。第二番目は神の啓示に対して異邦人はいかに答えたか。そして第三番目は神を拒み続けた結果は何かということであります。そこでまず第一に神は異邦人に何を与えたかについて考えてみることにしましょう。一言で言えば、神が異邦人に自らを啓示されたということであります。主なる神がご自身を啓示されたゆえに、異邦人は主なる神がいかなるお方であるかを知ることができるのです。つまり被造物によって神の永遠の力と神性がはっきりと認められるのです。本当に真面目な人は神の存在を認めざるを得ないのです。主なる神は私たち人間の目には見えませんが、神の永遠の力と神性は神の見業によって見ることができるのです。誰でも神が存在しておられるということは知っています。中八節には神の怒りという言葉が出てまいります。神の怒りは決して感情や情熱によって動かされるものではありません。人間が神の恵みという賜物を無視するときに、神も罪人を退けざるを得なくなります。これが取りも直さず神の怒りです。それですから神は何度も繰り返して、恵みの賜物を受け入れなさい、さもなければ神の裁きが下ると警告しておられます。人間は誰でも罪に対しては 神の怒りが下るということを知っています。ところが今は恵みの時であるゆえに、神の怒りは保留されています。神は罪を憎みますが、罪人は愛しておられます。救いは十字架で成就されました。この救いは悔い改めて神に立ち返り、主イエスを信ぜよという強い勧告とともに提供されています。神なき状態こそ罪であり、命の泉から離れていることが罪なんです。神から離れていること、神なき状態は不幸であり、また裁きでもあります。この神なき状態から不法と不義が生じ、それらが真理を押さえつけてしまうんです。人間はまず神との関係を望まず、自分勝手な道を歩もうとし、神の要求を無視し、自分自身を神にしてしまっているのです。真理を知るということは非常に重大なことでありますが、この真理を知ることは同時に義務を課するものであると知らなければなりません。テサロニケ第1の第2の手紙1章の8節と9節に、その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は主の御顔の前とその道からの栄光から退けられて、永遠の滅びの刑罰を受けるのですと書いてあります。中九節はなぜ神の怒りの裁きが来るのかを説明しています。神について知り得ることは神が明らかにされましたとあります。アダムやノアの時代には正しく持っていた神の認識というものが、その後すぐに罪によって失われてしまったのです。ではいかにして神が刑事されたかということになるわけですが、それについては日節が説明しています。すなわち被造物によって知られるわけですが、例えば山の世界、星の世界、動物の世界、植物の世界などによって神の創造と広大無変な無限の力を知ることができるのです。このことはいかなる人によっても認められる事実です。それですから、まだ主イエスのことを知らない異邦人にも弁解の余地はないのであります。誰でも人間は創造主なる神に感謝を捧げる義務を持っているのです。異邦人の無神論は神が被造物によって知られうるゆえに弁解の余地がないと神は言っておられます。また異邦人の偶像崇拝は人間の利用心が神の存在を認めているゆえに弁解の余地がないと神は言っておられます。要するに被造物や利用心というものが神の存在を認めているわけです。次に第2番目の問いは、この神の啓示に対して異邦人はいかなる態度をとったかということです。誰でも人間は神の存在、あるいは神がいかなるお方であるかということを